続けて本日の聖書の箇所をお読みいたします。聖書の箇所はヤコブの手紙4章13節から17節、ヤコブの手紙4章の13節から17節となっております。新改訳聖書の新約聖書の方、第3版ですと450ページ、第2版ですと412ページとなっております。それではお読みいたします。ヤコブの手紙4章13節から17節。聞きなさい。今日か明日、これこれの町に行き、そこに一年行って商売をして儲けようという人たち。あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら、私たちは生きていて、このことを、またはあのことをしよう。ところがこの通り、あなた方は虚しい誇りを持って高ぶっています。そのような高ぶりはすべて悪いことです。こういうわけで、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。それではこの箇所より、明日のことはわからないと題しまして、近藤牧師が説教いたします。
今週の木曜日、毎週私は木曜日は専門学校に行っていますけれども、今週の木曜日に今年度最後の授業を講義をすることになります。今年度は特に死生学、実はですね、死生学という授業はその学校の中で今年度が最後、もう来年度からですね、別の科目に変わってしまうということで、私にとってもその死生学を教えるのは4年間続けてきましたけれども、今週が最後ということになります。来年度からはまた今度はですね、科目を変えて、生命倫理という科目を今度は教えることになるんですけれども、ともかくその死生学の授業の中で、実は先週ここで、今日はハンナさんが証しをしてくださいましたけれども、先週証しをしてくださったスコットさんに一緒に教室に行っていただいて、そしてその2時間の授業を担当していただきました。別にですね、私が手抜きをしたかったとか、そういうことではなくて、ぜひですね、スコットさんとこう話している中で、スコットさんの視点からその学生たちに対して語っていただきたい、講義をしていただきたいという思いが私の中に与えられました。具体的な内容としましては、特には永遠の命と復活について、もうすごいですね、ズバリ永遠の命と復活についてを2時間に分けて、そしてお話をしてくださったんですけれども、でもその中でスコットさん自身のお証も踏まえつつ話してくださったんです。今から26年前、その当時スコットさんは21歳の年でしたけれども、事故によって首の骨を4本折られて、それ以降を車椅子の生活となりました。その時のことなど、その事故のことや、その事故の後のことや、今ご自身が心理学の専門家として病院で働かれているその経験なども、いろいろとこう話してくださったんです。心理福祉学科という学科ですので、同じようなですね、こう職業についていこうとしている学生たちかもしれませんので、非常にですね、こう興味を持ちながら彼らは聞いていました。で、今週迎える最後の授業においては、今までもですね、何回かお分かちしたことがあったと思うんですけれども、毎年、その年度の最後の授業に私が学生たちに課すその最後の課題は、遺書を書かせることです。授業の中2時間を使って2通の手紙を書きます。まず1通目が、それが遺書です。そしてもう1通が10年後の自分への手紙というものを書かせることにしています。ですので、今週木曜日はたくさんのですね、便箋と、そしてたくさんの封筒を持って学校に行くことになりますけれども、 でもですね、初めにこれをやった時にはですね、便箋どれぐらい必要なのかななんてみんなさっさと書いて終わってしまうんじゃないかなと思っていたんですけれども、でも少なくとも昨年までの経験から言いますと、真剣にですね、学生たちが自分の遺書を書き続けて、危なくですね、便箋が足りないぐらいの、それぐらいの本当に真剣な様子を思い出します。まあ、今週木曜日もおそらくそうなるのではないかなと思いますけれども、この施政学という授業の性質上、どの授業を通しても、どの日のどの週のどの授業を通しても、自分たちの人生の終わりということについて考える、そんな内容となりました。しかもそれは遠い先のこと、まあ、人間の日本人のですね、大体寿命が今80代と言われていますけれども、その19歳の学生たちにとってはまだまだあとですね、60数年後のこと、ということよりも、いつ訪れるかわからない死ということについて考えて、そしてその一環として最後の授業においては、もし今日突然死を迎えることになったとして、家族に、友人にどんな言葉を残すか、まあ、突然の死を迎えるかもしれない、そのようなものとしてどんな言葉を残すのか、そしてまた同時に、もし10年間生き続けることが許されるとするならば、このようにですね、学生たちに説明をするんです。10年間生き続けること、当たり前のことではなくて、もし許されるならば、その10年間を生き抜いた自分自身に対してどんな言葉を送るのか、まあ、そんなことを考えてもらいながら手紙を書いてもらうんです。この1月も知り合いの方々のその親が突然亡くなられたという連絡が次々と入ってきました。50代の方であったり70代の方であったり、どのケースも全く予期されていなかった突然の死の知らせでした。つくづく思わされるんです。私たちの命を司っているのは私たち自身ではなく、どこまでも神であるということ。命だけではありません。私たちの歩みのすべてを司っておられるのが神である。このことを聖書は私たちに語りかけ続けるんです。今日はヤコブの手紙の4章の13節から17節までが開かれていますけれども、私たちの命について、人生の歩みについて、つまりはこの場に集う私たち誰にとっても無関係とは言えないような、その内容について今日も必要なことが語られています。今日も2つの点でお話をしたいと考えています。第1点目は、計画という偶像ということ。計画という偶像ということ。そして第2点目は、主の前にへり下るということ。主の前にへり下るということ。まずは第1点目は、計画という偶像ということですけれども、このヤコブの手紙の4章の13節は、聞きなさいという言葉で始まっています。聞きなさいという言葉。非常に興味深い内容だなと思うんです。興味深い内容だなと思うんです。これは、このヤコブがこの箇所で語りかけているのは、まあ、手紙を通してですけれども、語りかけているのは、一世紀のビジネスマンたちに対して語られた言葉なんです。一世紀のビジネスマンたちです。2000年前に、1900数十年前に生きていた、あるいはその仕事をしていた、ビジネスをしていたビジネスマンたちに向かってヤコブは語りかけます。しかも教会に宛てられた手紙ですから、ここに登場する人々はクリスチャンビジネスマンということができるかもしれません。まあ、歴史上ですね、ユダヤ人の方々は詳細があると、そのようにどの時代でも言われ続けていますけれども、当時も地中海一帯の様々な町にユダヤ人たちは赴いて、そしてその町で商売をして大きな利益を手に入れていたようです。そんな人々がたくさんいたようです。まあ、何かですね、聖書とビジネスなんていうことを言いますと、 あまり私たち馴染みがないような気もしてしまいます。あんまり聖書ビジネスマンの存在なんかこう書いてないんじゃないかな。でもここには書かれているんです。あるいは注意深くですね、聖書のいろいろな箇所を思い起こしていきますと、紫布の商人であったルデア、あのピリピの教会のその最初のですね、中心的なメンバーになったと思われる紫布の商人であったルデア、彼女もですね、非常にこう、豊かな人物でしたけれども、経済的に、そのピリピの町で大きな商売を続けていた人物であったと思われます。あるいは、黙示録のあの七つの教会に宛てられた手紙を一つ一つ読んでいきますと、そこにもですね、何かこう商売やビジネスの話が出てきているように思うんです。あるいはその町の様子が書かれています。例えば、サルデスの教会に宛てられた手紙では、白い衣を着なさい。着る者がいる。白い衣というのはサルデスの特産品でした。サルデスという町では毛織物がですね、非常に盛んに行われていました。あるいは、あの、暑いか冷たいでありなさい。生ぬるくてはいけない。と語られるラオデキア。ラオデキアでは、あなた方の目に刺す目薬を買いなさいと。そのように言われていますけれども、あのラオデキアの特産品が目薬であったという、そんな記録が、目薬の大きなですね、こう商売が行われていたと記録が残っています。あるいは使徒パウロも天幕作りでしたから、赴く先々の町々でテントを作りながらその商売を続けていました。自らの活動資金をパウロはそのテントメイク、天幕作りを通して、得ていたと言われています。まあそんなですね、聖書の中に登場するビジネスマンたちということができる、あるいはビジネスの話がありますけれども、でもこの箇所においてヤコブが書き送っている手紙のその教会、先の教会にいたその人々はこんなことを言い合っていたというんです。それが13節の聞きなさいという言葉の後に登場する言葉です。お読みします。今日か明日、これこれの町に行き、そこに一年いて商売をして儲けようという人たち。まあこんな言葉がですね、当時ユダヤ人たちの間ではよくですね、交わされていたようです。まあユダヤ人のビジネスマンたちの間では。まあこれはですね、ある意味新しい店や事業所をその町に設置するというそんな話なんです。そこに一年間いて商売をして儲けようという話なんです。事前のリサーチをもう済ませてあります。事前のリサーチを綿密にします。一年間の商売の計画を立てます。十分な利益を見込むことができるという確信のもとに彼らはビジネスを展開していきます。まあ、そんな人々の存在がここに書かれているわけです。彼らは明確な目標を設定します。利益も試算します。このようなことをすればこれだけの利益を得られるに違いない利益を試算していきます。そしてその利益を計画の通りにあるいは計画以上に得るための綿密な計画を立てていきます。しかしそのような彼らに対してヤコブは16節少し先取りになりますけれども、16節においては、ところがこの通りあなた方は虚しい誇りを持って高ぶっています。そのような高ぶりはすべて悪いことです、とそのように断じるんです。まあ目標を設定して計画を立てていくこと。私たちにとってある意味当たり前のようにも思えることです。計画を一旦立てるならば、その計画を立てて、その計画に従って目標の達成のために努力を続けていくこと。自分を律しながら、必死にこう取り組んでいくこと。まあ、別に何もこれはですね、ビジネスだけの話ではなくて、教会も同様の取り組みをするわけです。年間の目標を立てます。私たちの総会において、昨年度を振り返りながら、でも新しい一年のその計画を確認して、この計画のためにどのような取り組みをしていきましょう、目標のためにこんな取り組みをしていきましょうということを確認をします、承認をします。あるいはその一年だけではなくて、これからの3年、 5年、10年、20年、教会はどんな方向性で、どのような歩みをしていくのか、宣教に取り組んでいくのか、そのようなことを考えて、計画を立てていきます。計画に沿って様々な取り組みをしていきます。近日中に 3.11 岩手教会ネットワークのコアのメンバーがまた集まって、そしてミーティングをする予定なんですけれども、そのミーティングの中でも、新しい年度の方向性、3年を迎えようとしているあの大震災の日、そして4年目に突入するその活動において、どんなことに取り組んでいくのかということを話し合おうとしています。目標を設定すること、そのための計画を立てること、そしてその計画に沿って取り組んでいくこと。何もですね、これら一つ一つが悪いと言われているわけではないと思うんです。私たち何にもですね、目標も立てないで、ただですね、こう漠然と生きている。それが必ずしも良いことということが言われているわけではないはずです。では一体何がここで、それは虚しい誇りを持って高ぶることなんだと言われているのかと言いますと、それはその私たちが立てる計画自体も容易に偶像になってしまう、この危険性が絶えずあるからなんです。計画が偶像になってしまうということ、偶像というのは何も形があるものばかりではないということは、たびたびこの礼拝の中でも私たちが学び続けてきていることです。神よりもそれが重要だとみなしてしまうもの、私たちの心と思いのすべてを吸収していくもの、そして私たちが神からしか本来得られないはずのものをそこから得ようとしてしまうすべてのもの、それが偶像です。計画にとらわれるがあまり、あるいは目標設定と達成ということにとらわれるがあまり、あるいは利益を試算することにとらわれるがあまり、そこで私たちの思いや計画を超えて生きて働こうとされている神、すべてのことを司っておられる神以上のものとしてしまう。私たちが立てる計画というものがいつしか神以上のものとなってしまう。このようなことが容易に教会の中でも起こってしまうんです。各地に招かれて、そしてお話をする機会がありますけれども、特にですね、こう震災との関係の中で教えられていることを分かち合ってほしいと、そのように頼まれることがあります。そのような場合、大体私は、この岩手で今起こっていることから、自分自身が学んでいることとして、この私たちが取り組む宣教というものをビジネスモデルに当てはめて考えてはいけないということ、そのことを分かち合い続けているんです。つくづく思うんですね。いつしかですね、教会というものも本当にこのビジネスのモデルに当てはめて自分たちの宣教を捉えるようになってしまった。これが一つの大きな私たちが直面している課題ではないかと思うんです。そこに働くのは数の原理です。これだけの人を投入したのだから、これだけのお金をそこに用いたのだから、これだけの献金が集まったのだから、人やお金を投資した、その投資に見合った結果が求められている。つまりは、改心者の数や新しい教会の数は投資に見合ったものが生まれなければ、そんなことばかりをですね、いつしかともすれば考えてしまう。これだけの時間を注いだのだから。そのですね、こう数の原理というものは大体は比較の中で確認されるものです。 他の地域ではそこまでの投資をしていないにもかかわらず大きな利益が上がっている。これは問題ではないか。ここに投資をする意味はないのではないか。まあそのような視点でいくならば、この岩手県における選挙というものは、あの震災の前、震災のその時に至るまで、投資に見合うような、そのような利益は得られない。利益というのはおかしなことですけれども、結果は得られないと、ある意味、見なされ続けてきた、そんな土地ではないかと思うんです。まあ、岩手だけではありません。この日本の国の地方においては、そのような現実があり、どんどんどんどんその地域から働き人が去り、また、教会も閉鎖や、あるいは休止ということが起こり続けていた。そのようなですね、本当につい先日までの歴史を私たちは知っているはずです。ビジネスということ、あるいは教会の宣教ということについて重ねて考えてきましたけれども、でも人生の計画も同じです。わからないんです。人生の計画。まあ、先ほど専門学校において10年後の自分に対しての手紙を書く。もし10年後もまだ生き抜くことが許されているならば、その自分に対して手紙を書くと、その計画を分かちしましたけれども、私たちも本当にいつまで生かされる好みであるかということはわかりません。教会でも兄弟姉妹を天に送り続けてきました。でも振り返るときに今回も私お一人お一人ですね、天に送ったその兄弟姉妹のことを思い起こしてきたときに、思い起こすときに多くの場合、その召されるほんの数ヶ月前まで、ほんの数ヶ月前まではそのタイミングで召されるとは思いもしなかった方々が、私たちの計画の通りではなく、ご本人の計画の通りでもなく、神様のご計画の中で天に召されていった。まあ、そんなですね、この人生の最後、兄弟姉妹の最後ということを思い起こしていました。14節においては、ヤコブはこのように言葉を続けています。では14節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ヤコブの手紙の4章の14節。はい。あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか？あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。はい。消えてしまう霧、太陽が照ればあっという間になくなってしまう霧のようなもの。私たちの命というもの、何かですね、この命が与えられて、そして生き続けることが当たり前のような、そんな錯覚を覚えてしまいます。しかし、アダムとエヴァの子孫たちが、子供が生まれたその時に、儚いという名前の意味を持つ、子供の名前、そのような名前をつけました。儚い。私自身も、もうすぐ37歳になろうとしていますけれども、まあ、頭の中で考えるわけです。日本人の平均の寿命からいくならば、折り返し地点までももう少しあるかな、などということをですね、考えるわけです。37を2倍すると74ですので、もう少し、まだ半分でもないかな。でもまさにですね、これは私の勝手な試算に過ぎないわけです。いやいや、まだまだ子供が小さいから、あるいは私にはこの教会で、この岩手の地で、まだまだやり残したことがあるはずだから、私はいくらでもそういうふうに考えるかもしれません。家族のために、教会のためにいろいろなことを考えるかもしれません。しかし、神の計画が 私のそのような思いと重なっているかということには、私にはわからない。人の命は儚いもの。私が立てる計画も儚いもの。スコットさんが教室で学生たちに証をしてくださいました。21歳の時に首の骨を4本折られて、そしてそれ以降、車椅子の生活になっただけではなくて、まあその後26年経った今でもずっとですね、まあその事故の後遺症との戦いを続けてきた、そんな兄弟です。21歳という年齢、その学生たちは19歳でしたし、先週は私たちこの場所で、総君と圭君の新成人の祝福の時を持ちましたけれども、まあ19歳、20歳、21歳、どんな可能性でもですね、広がっているように思える、そんな年代ではないかと思うんです。しかしその年代の時にまさにスコットさんは、事故によって体が動かなくなるということを経験されました。でもその時のことをこう話してくださった時にこんなことをおっしゃったんです。まさに事故によって首を打って体が動かなくてすごい痛みの中でただ倒れているしかなかった時にその時に思ったことというのは、それでも神が私の人生に別の形で働いてくださるはずだ。そのように倒れているその時に思っていたそうなんです。まあ、その時点ですでにスコットさんには信仰が与えられていましたけれども、まあ、その時点でですね、スコットさんは科学を勉強されていた、科学を専攻されていた学生だったわけですけれども、で、ご自身の思い描いていた様々なこう将来に向けての道というものがあったそうですけれども、でもその事故によって、その道がある意味こう閉ざされかけている、まあ、絶望的な思いになりかけているその時にそれでも神は私の人生に新しい形で働いてくださるはずだということを思った、まあ、そのような証を学生たちにも分かち合ってくださったんです。その後のこう歩みを聞いたらば非常に興味深かったんですけれども、まあ、その病気との、病気といいますか、事故の怪我との戦いの中で、しかし、大きな興味が与えられて、まず進学校に入って、その後ロシア語を学んで、その後医学を学んで、今は心理学の専門家として病院で働きながら、主の宣教に取り組んでおられる、そんな人生を送っておられます。まあ、何がですね、そのような道を開いたのか、与えられた交わりの中で一つ一つのことを聞きながら考えていたんですけれども、それはまさに信仰であること。信仰を与えた、信仰を与えてくださった神様が、スコットさんの人生を通して成してくださっている主権的な御業であること。神様のご計画であること。語りかけた学生たちは皆信仰を持たない、クリスチャンではない学生たちでしたけれども、その彼らにも、その生き方が、あるいはその信仰が大きな衝撃を与えたのではないかと想像をしています。でも私たちはたとえ同じように事故を起こしたり、あるいは怪我をしたり、病によって突然の病を経験することもあります。しかし、そのような突然のことを経験しなかったとしても、信仰を持って私たちの人生のあらゆる事柄に関して次のように言うことができるんです。15節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか？ヤコブの手紙の4章の15節です。はい。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら、私たちは生きていてこのことをまたはあのことをしよう。主の御心なら私たちは生きていてこのことをまたはあのことをしよう。今日の2番目の点、主の前にへり下るということ、このことを 考えていきたいと思いますけれども、このヤコブの4章は、私たちが容易に陥る高ぶりということについて教え続けている、そんな章です。この同じ4章の6節、4章の6節ではこのように言われていました。神は高ぶる者を退け、へり下る者に恵みをお授けになる。神は高ぶる者を退け、へり下る者に恵みをお授けになる。そして10節では、主の御前でへり下りなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。へり下るように、へり下るように、高ぶってはならない。先週はその中から先ほども振り返ったように、神に代わって人を裁くということは私たちの高ぶりだと、そのように学びました。そして今日の箇所においては、神に代わって自分の計画、自分の人生を支配しているのは自分であるかのように錯覚していることも、これもまた高ぶりであると、そのようにヤコブは語るんです。教えるんです。主の御心なら私たちは生きていて、このことをまたはあのことをしよう。私たちのこの与えられている命ということに関しても、あるいは私たちがこの人生において立てる計画、自分自身の歩み、取り組むこと、その一つ一つに関しても、すべて主の御心ならば、主の御心ならば、このように祈ることを不可欠なものとして、この主の御心であるならば、私たちの祈りに加えることのできる信仰を持って、私たちも歩むものでありたいと思うんです。主の御心であるならば、これは私たちの歩みや取り組みや奉仕や様々なことすべてを神様の御手のうちに、起きながら神様の許しの中で私たちのこの人生の歩みを進めていく、そのような信仰の歩みです。私たちは容易に自分自身の計画の虜になってしまい、そして偶像を作り出します。自分自身という偶像を作り出してしまいます。教会の中にもこの問題があったのだと思われます。自分の計画思い通りにならなければ落ち着かず怒りを覚えてしまう。改めて16節を読むときに、このような自分自身の計画や自分自身の思いや望みというものに固執してしまい、そして怒りを覚え、神に対しても怒りを覚えてしまう。これが私たちのうちに、誰のうちにでもある虚しい誇り、まさにプライド、高ぶりだと、そのようにヤコブは指摘をするんです。最後の17節に注目したいと思います。17節、有名な御言葉ですけれども、そしてこの一節だけで抜き出されて、そして様々な場面で語られるような、そんな御言葉ですけれども、ご一緒に17節を読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ヤコブの4章の17節。はい。こういうわけで、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。まあ、このなすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。私たちは行ってしまい犯す罪がある。でも同時に行わないで犯す罪もある。まあ、このような文脈でよく私たちは受け止める、そんな御言葉かもしれません。しかし今日のこの箇所の文脈の中で受け止めようとしていくときに、こういうわけでというこの言葉をしっかりとですね、私たち考えたいと思うんです。この場所で言われているなすべき正しいこととは一体何か、私たちが知っているはずのなすべき正しいこととは一体何か、この4章が高ぶりとへりくだりについて教え続けている章であるとするならば、この箇所で私たちに勧められているなすべき正しいこと、私たちが知っているはずのなすべき正しいこととは、主の前にへり下るということ。主の前にへり下るということ。へり下ることができずに、自分を高めてしまうならば、 それは罪であると、そのように聖書は指摘をするんです。4章の10節では、主の御前でへり下りなさい、そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。私たちは懸命に自分で自分のことを高くしよう、あるいは高く見せようとしてしまいます。しかし私たちが主の御前でへり下る、私たちの虚しいプライドを捨てて主の主権を認める、この信仰に立っていくときに、私たちが自分でではない、主が私たちを、あなた方を高くしてくださるのだと、そのように聖書は語るんです。ヤコブは語るんです。主が私たちを高くしてくださるということ、これは人が人のことをですね、評価をして評判を高めていくような、人によって高められることとは全く違うんです。人の間での高められること、まあ崇められるというかですね、こう称賛をされること、それは評価を受けて称賛を受けて、そして有用であること、役に立つこと、あるいは比較の中でより多くの利益を生み出していること、まあそのようなことがですね、こう判断の基準とされていくはずです。しかし主は、神は私たちの価値を疑わないんです。神様は私たちがどのような取り組みをして、どのような結果を残して、どのような利益を神様のために生み出して、あるいは人からどのような評価を受けて、神様はそのような判断基準によって私たちの価値を決めるのではない。神は私たちの価値を疑いません。比較によってではないんです。あの兄弟よりも、あの牧師よりも、あの宣教師よりも、あの働き人よりも、あのスタッフよりも、高いだの低いだの、神様の視点はそうでは全くないんです。たくさん用いられているからということでもなく、神様の役に立つからということでもなく、すでにイエス・キリストの犠牲によって主のものとされている、主のものとされている。親の愛情が子供たちを比較によってではなく、それが我が子であるからどこまでも注がれていく、それと同じように、神様はすでにイエス・キリストの犠牲によって私たちを子としてくださり、主のものとしてくださっている。だから主は私たちの価値を疑わないんです。すでにイエス・キリストの犠牲によって命が与えられ、この命のうちを歩むものとされているから、主は私たちの価値を疑わないんです。へり下って神をこそ喜び、神と共に生きることを喜び、神を礼拝することを何よりの喜びとしているから、神は私たちの価値を疑わないんです。主の御前でへり下りなさい、そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。評価を求めて、評価を恐れて、ビクビクしながら神の前に立っていくような、そのようなあり方が私たちに求められているのではない、私たちの前に置かれているのではない。どこまでも主の主権を認めて、主を喜びとしていくときに、私たち自身がへり下るものとされていくときに、私たちにまさに上からの恵みが怒涛のごとくに注がれ続け、私たちはますます主をこそ喜ぶものと変えられていくんです。イエス様ご自身の姿からそれを私たちは知ることができます。イエス様がご自身のご計画ではなく、ただ父なる神様の御心を行うことをこそご自身の食物とするかのように喜びとされ続けた、 ゲツセマネの園においても怒りの杯を取り除けてくださいと祈りながら、しかしその直後に御心であるならば、今日の祈りと重なります。御心であるならば、神様あなたの御心の通りを行ってください。このようにへりくだりの中を、どこまでも謙遜の中を生きられたイエス様こそ、父なる神様はこれは私の愛する子と、そのように呼ばれました。私たちも神の子供とされたものとして、このイエス・キリストによって罪を許されて、そしてこの命のうちを歩むものとされたものとして、この地上にあってもやがての御国にあっても、子供として私たちの価値を疑わず喜んでくださる主に感謝と喜びとを捧げていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。神様、私たち容易に自分たちのうちに偶像を作り出してしまいます。自分の立てる計画や、また人生設計と呼ばれるもの、あるいは人からの評価や、自分自身で立てたその目標に見合う自分であること、様々なことを私たちの偶像としてしまいます。しかしそれらをはるかに超えて、神様は私たちを愛し、また私たちの人生のすべて、また私たちの命のすべてを司っておられ、私たちがどのタイミングでこの地上の歩みに別れを告げるとしたとしても、しかし与えられた永遠の命は揺るぐことなく永遠に神と共に歩む、そのような命を与えてくださっているお方であること、そのことを覚えます。神様、私たち様々なことを計画をします。計画を立てて、それに向かって努力をしていきます。あなたがそのための力をも備えてくださいますから、ありがとうございます。しかしどのような取り組みをするにあたっても、私たちの唇に、そしてまた心の内に、もし御心であるならば、御心であるならば、この祈りと信仰を持ち続けることのできる、そのような謙遜さと、またへりくだりとをお与えくださいますようにお願いいたします。私たちにこの地上の歩みを許してくださっていますことをありがとうございます。この地上の歩みを通して、どのようなところにあっても、私たちに命を与え、また愛し恵みを注いでくださる主を明かし続けるものとさせてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。